それでは一言短くお願いします。神様、ありがとうございます。主よ、近くに行きましょうと、あなたがまた私たちを招いていてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞあなたのまた招きに、この時間応じたいと思います。どうぞ主が豊かにまた働いてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、手元にレジュメがあると思いますので、レジュメに従って少しお話をしていきたいと思います。よく人間の、運命を占う、手相がありますけれども、当たるも八卦、当たらぬも八卦ですけれども、古くはもうこれはもう紀元前3000年以前、中国とか、ギリシャにも、存在していましたし、また、シリアとか、エジプト、中近東でもこれは盛んに行われていたようです。手のひらの、哲学という、お話があるんですけども、ストーリーは、大学生の一人が、悪魔と取引をして、手のひらの線をすべてこう売り渡してしまうと。もう大学生はもう線が全部なくなっちゃって、手が真っ白になっちゃって驚いて、大学のこう教授のところへ飛んできました。ホテルのラウンジで二人が話をしていると、たまたまこう近くに居合わせた、フランス人紳士が身を乗り出して、どうして彼の手のひらは白いのかと、尋ねた。このフランス人紳士は誰なのかと、読み進めていくうちに気がつく人は気づいてくるんですけれども、実存主義の提唱者、これはもうジャンポール・サルトルに違いないと。で、フランス人紳士は身を乗り出して、どうして彼の手のひらは白いのかと、尋ねたと。悪魔にもう手のひらの線を売ってしまったからと、こうつぶやくと、彼はこう頬を緩めてゆっくりと笑う。これは冗談だと、受け取っているらしいと。それから真面目な顔に戻って、人の手のひらの線は一体何を意味しているんですかと尋ねてきた。いや、人間の運命や性格を意味します。お金が儲かるかどうか、良い結婚に恵まれるだろうかと、立派な人間になれるかどうかも手のひらの線に刻まれている。寿命の何歳まで生きるか、長さまで刻まれていますと。それは生まれつき寿命の長さまでこの手のひらの線に刻まれているということなんですか。いや、なんか少しは変わるという話は聞いたことはありますけれども、これは大体は生まれつきもう決まっちゃってるようですと。で、あなたはそれが消えて真っ白になったというわけですか。はい、そうなんですよ。それは結構なことじゃないですか。悪魔の仕業なんかじゃありません。それは素晴らしい。いや、素晴らしいって一体どういうことでしょうか。フランス人紳士は続けて、どういう人間か、どういう人生なのか、初めから決まっているわけではない。人間は自分で自分の人生を選ぶんです。真っ白なまま投げ出され、それから一つ一つ自分で自分を決定して行きます。もういくつものたくさんの道がある。もう全部自由への道です。そこから自分の道を選んで作っていくんですと。これはもうご承知のように、実存主義っていうと難しくてよくわからないんですけれども、その基本的な考え方で、小話にしてみると、案外こう実存主義って簡単だなと、そんなよくわかる小話ですけども、 このフランス人紳士の訴えは、手相のようにあらかじめ自分の運命や人間性がもう初めから決められているのは、これはもうへんてこだ。人間は真っ白な状態から自分のあるべき姿を選んで、それを決めて、選んで、生きていくものなのだ、生きていくもんなんだと。まあ、フランス人紳士は、まあ、そんな哲学を述べています。これが、まあ、正常的かどうかっていうのは、かなり微妙な問題もあることだけは、少し述べておかなければなりませんけれども、セシル・B・デミル監督の制作したハリウッド映画に、10回がありました。モーセを演じたのは、チャールストン・ヘストン。もう力強くて、苦み走っていて、いかにもなんか全ての苦しみを一身に、まあ、身に背負っていそうな、まあ、感じですけれども、エジプトの王様は確かもう亡くなったと思うんですけれども、まあ、ユル・ブリンナーで、大抵は作品ではいつも彼はスキンヘッドですけれども、この時ばかりは髪を片側にこう深く束ねて、もう眼光も鋭く、誠に、まあ、肉々しいと言いますか。この時、まあ、イスラエルの旅人たちの間では、ものすごい、まあ、動揺に駆られていた。動揺が走っていた。まあ、エジプト王の軍勢が、もう砂煙を上げて、まあ、押し寄せてきたと。青い海の向こうには、まあ、対岸が見えると。しかしこの海を、まあ、老人であるとか、また、女もいる。子供はもちろんのこと、男だってこの海を簡単に対岸まで渡れるはずがないと。いや、もうこのままエジプト王の軍勢に追いつかれて、もうみんな皆殺しにされるより仕方がないのだろうかと。で、この時、モーセが海に向かって手を差し伸べると、なんと、まあ、海が割れたと。あのハリウッド映画の映像も、あの時代の技術にしてはすごい、まあ、状況を描いてますけれども、CG のない時代だと思うんですけれども、もう海が割れて、もう通路がまっすぐに伸びて、水がこう壁となって、まあ、左右にそそり立つと。で、イスラエルの旅人たちは、海に、まあ、現れた道を通って、まあ、対岸へと渡っていったと。ああ、それもう逃がすではないぞと。エジプト王の軍勢が海の中の道に入ると、今度は水の壁が途端に崩れて、エジプトの軍勢を溺れさすと。で、神はこうしてイスラエルのあの旅人たちをエジプトの軍勢から救ってくださったと。で、この時モーセは、神に感謝をして、イスラエルの民を讃えて、まあ、神に感謝をする歌を、まあ、奏でて、モーセは歌っています。それが、レジュメの一番ですけれども、15章の1節2節。ちょっと、15章1節2節を読みします。主に向かって、私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ、我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇めると。まあ、賛美の歌は、まあ、まだまだこう続くんですけども、イスラエルの神は、まあ、力強く、恵み深く、まあ、私たちを導き、常しえまでこう偉大な御腕によって、私たちをこう守ってくださるお方であると歌われています。で、こうして、滅びの危機から救われたこの大集団は、無事、まあ、海を渡って、で、旅を続け、ほどなく、今度は、12の泉を発見をし、 70本の夏目ヤシに、果実がもうこれたわわに実っているのを見つけたと、まあ、エリムの地にやってきたのであって、まあ、神が、まあ、設定された一時的な、まあ、干渉地帯のようなもんですね。15章の27にはこう書いてあります。レジュメの2番、15章27。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本の夏目ヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営をしたと。これは、まあ、いわゆる嵐の前の静けさに過ぎず、まあ、こっから人間の罪が大爆発をしていくと。ここ、まあ、エリムに着いたとき、まあ、イスラエルの前には水の泉と、まあ、夏目ヤシの木とが豊富に用意されていた。そして彼らはこれを神の祝福であるかのように受け取り、まあ、心安らかに水のほとりに、まあ、宿営をしていたと。文字通り、まあ、人生の嵐の前の静けさである。で、その嵐は市内の荒野でイスラエルの旅人たちを襲ってきたと。エリムを出発したイスラエルの食料は、まあ、すぐに底をついたと。食べるものがない。飢えの苦しみという、まあ、嵐である。そして不満の声が荒野に響いていく。16章の2節3節ですね。16章2節3節。レジュメの2番。全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた。あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのですと。これは結構意地の悪い言葉です。食うものがないじゃないかと。食っていけねえじゃないか。こんなことならエジプトで奴隷だった時の方がまだマシだったと。食っていけない、食い物をよこせと、まあ、そういう不満なんですけれども、けれども、まあ、このような不満はイスラエルの旅人たちの口からこれはもうたびたび吐かれたもので、なんか今更こう驚くには当たらないんですけれども、でそれにもかかわらず今回この言葉を何かこう見過ごせないと思ってしまうのには一つの、まあ、理由があります。それは今回のこの不平不満が賛美の歌のすぐ後で吐かれた不満だからです。15章の1節2節で、ああ主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇める。まあ、賛美というのは、何て言いますか、こう、解決と、まあ、調和を意味する、まあ、賛美の歌と言っていいと思うんですけれども、神はイスラエルの旅人たちをエジプト王の手から救われ、奴隷の境遇、束縛から解放し、輝かしい勝利をお与えになることによって彼らに、まあ、解決と、調和をもたらした。そして旅人たちもこれに感謝をし、イスラエル人たちはこの15章1節で、さあ主に向かって私たちは歌おうじゃないかと、まあ神の御業を大々的に賛美した。けれども賛美したと思ったらすぐに 市内の荒野で彼らは神に向かって今度はつぶやいている。で、つぶやきと賛美との間にこれ何が起きたのだろうかと、まあ、つぶやきと、まあ、賛美、それは、まあ、なんと対照的であり相入れない世界であろうかと。人間が、まあ、つぶやいたり怒ったりするのは、まあ、人生が不調和と未解決のこうただ中に立たされているからです。で、16章、出エジプト記の16章2節で、全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいたと。特にこのつぶやきで注目すべきは、で、これがあのエジプト脱出という、もう決定的な、もう海が二つに割れたりとか、決定的な解決の後で、このつぶやきが登場してくるからです。もうモーセが海に向かって手を差し伸べたと。すると、もうゴーッ、もう激しい水しぶきとともに、もうなんとこう海が二つに割れる。通路がもうまっすぐに伸び、水が壁となって左右にそそり立っているではないかと。イスラエルの旅人たちは、その道を通って対岸へと渡った。もう決定的な救い。あの解決は確かに決定的な解決であった。まあ、決定的っていうのは、まあ、結論的という意味であって、もうあの出来事でほとんどもう結論というものが出ちゃって、俺たちの神に対する態度は定まったと。それぐらい、まあ、あの出エジプトは決定的なことだった。けれども、歴史や、そして私たちの人生もそうですけれども、決してそのような結論は許さなかった。イスラエルの旅人たちは、エジプト脱出後、まず、飢えのために、つぶやき、そして怒り、人生の未解決、不調和に見舞われた。けれども、これこそ、まあ、神様がお働きになってくださる、やっぱり私たちが生きる生身の、まあ、人間の姿であると。あ、ようやく、まあ、私の人生にも幸せがやってきて、決定的な調和、人生の結論らしきものを、ようやく自分は掴んだと思ったんですけれども、それは嵐の前の静けさであり、やがて思いっきり、そして力の限り怒りとこうつぶやきを吐き出す人間の姿。それが悪いと言われれば、もうなんかこう私たちは生きる術もなくなってしまいますから、それが良いとか、それが悪いんだとか、そういうことではなくて、良いとか悪いとか、善悪の是非を述べるっていうことよりも、これはどうしても、私をも含め、それが、やっぱり生身の姿として、私たち人間の生きる姿であって、でもその嵐の真っ只中に、実は本当の神様が、まあ、立っておられる。その中に本当の神様がおられる。ああ、私はいつも感謝です。ハレルヤ、アーメン。いいようですけれども、案外そこには神様が立っていなかったりとか、あるような気がします。神は、人間がつぶやく、そして人間が怒る、その人生の中に、依然としてお働きになり、導きの手を差し伸べてください。出エジプト記の場合はそれがマナの奇跡となって そのことが示されてきました。16章の4節、出エジプト記の16章4節、レジュメの2番、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであると。マナが天から降ってきたのはこの時です。で、マナは神様が約束してくださったパンであり、朝起きてみると何かこう白い梅雨のようなものが一面に散っていたと。なんか薄い花びらのような形状で、食べてみるとかすかに甘い。で、聖書の記述によれば、向こう40年間マナは天から降り続けてイスラエル人の食料となったと書いてあります。で、16章4節、私はパンが天から降るようにすると。これも大変なことですね。神は天からこうパンを降らせてくださった。これは、まあ、何を意味しているであろうかと。神は何故地上でパンを与えず、まあ、天からパンを降らせて与えるなどということをなさったのか。で、パンは地上では与えられなかった。パンは地上では欠乏していた。こうした欠乏の現実が、何か私たちの人生にとっては地上の嵐のように思え、怒りとなり、つぶやきとなり、そしてイスラエルの旅人を襲った。イスラエルのつぶやきは、こうした地上の現実を前にして吐き出された言葉であると。で、それが人間の生きる姿であって、で、マナが天から降ってきたのは、まあ、この時であったと。地上の怒り、そしてつぶやきに対して解決は天から与えられようとしていた。マナが天から降ってきたのはこの時である。だが、そのような神様の奇跡的な御業は決して、イスラエルが怒ってるからとか、つぶやいてるからとか、ちょっとなだめてやろうかとか、なんかそういうつぶやきや怒りに対するこう妥協ではなかったと。16章4節に、私はパンが天から降るようにすると。まあ、こうした人生のいろんな悩み、それに対する解決のを提供することによって、神は旅人たちを試みておられると書いてあります。試み、旅人たちが神の教え、掟、律法に従い歩むことを望んでおられる。16章4節をよく読むとそう書いてありますけれども、16章4節で、私はパンが天から降るようにする。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであると。神様の教えというものがあるわけですけれども、それを律法と呼んだりしますけれども、神の教えは、神を愛して、神に信頼すべきことを命じる、教え、掟ですけれども、地上のパンの問題、地上の現実の問題を解決することと、律法、神の教えに従わせようと、その試みを神は まあ、シンクロ的にって言いますか、同時進行的に進めて、この二つをこう調整しながら、この民の歩みをこう導いているわけですね。それが、まあ、16章の4節に、これは神様の教えで、民は外に出て、毎日一日分を集めなければならないと、言葉ですけれども、神の教えは、あなたたちは毎日一日分の食料だけを集めるようにと、旅人たちに命じ、旅人たちは、この神の教えに従わなければならない。欲望、むさぼりの心に駆られて、もう食べきれないほど、もう二日分も三日分も集めることをしてはならない。神の教えは、ここで明確に禁じてたわけですね。旅人たちは、確かにパンを拾い集めることができた。これによって彼らの当面の現実問題は解決される。だがその時旅人たちは神の教えに従わなければならなかった。毎日一日分の食料だけを集めなさい。人間は罪深い、欲望、むさぼりの心に駆られて、二日分も三日分も腐るほど集めるようなことをしてはならない。明日のことはとにかく心配をしなくてもいい。今日一日あなたを養おう。明日が来たら明日あなたを養おう。明日のことをくよくよ心配をして思い煩うなと。明日には明日の風が吹くと。これは聖書の言葉じゃないですよね。すなわち神様を愛して、神の愛に信頼し、一日分の食料を集めることで満足し、決して欲望に駆られて、もう明日の心配をして、明日の分も明後日の分もと集めてはならない。明日を思い煩う行為は、神を愛さず、あなたの人生を導くとの神の約束に信頼を置かない心に通ずると。で、この精神は、私たちに必要な食べ物を今日も与えてくださいという主の、まあ、祈りの中に、そのままこの精神は保たれています。もう一度16章4節、ちょっとフルで読みますけれども、16章4節、見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにすると。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。パンの問題、地上にはさまざまな問題が私たちにはある。現実の問題を解決することと、律法、神様の教えに従わせようとの試みを、神は同時進行的に進めて、もうこの二つを調整しながら、この民の歩みというものを進めさせようとしておられる。あのフランス人紳士が言いました。どういう人間か、どういう人生か、刻まれた手相のように初めから決まっちゃっているわけではない。人間は自分で自分の人生を選ぶんです。いくつもの道がある。そこから自分の道を選んで作っていくと。確かにいろんな道があるでしょう。旅人たちの中には、そう、神の戒めが与えられたのに、やはり欲望に駆られて、3日分も4日分も パンを集めた者たちもいたんですね、聖書を読むと。そういう生き方もある。道はいくつもある。いろいろあって、そっから自分の道を選んで、自分の人生というものを作っていく。こう聖書を読むと、本当に悲しく、まあ悲しくなっちゃうって言ったらあれですけども、まあ人間のやってる姿を見ると悲しくなるんですけども、悲しいかな、こうした神の目から見た独自の真理も、それは旅人たちの目から見たならば、必ずしも、なんて言いますか、こう真理だとは映らなかった。旅人たちは、神の教えに従わないで、もう彼ら独自の考え方、彼ら独自のやり方でこのパンを扱ってるわけですね。まず彼らは2日分集めた。そして半分を翌日まで残しておいた。そんなことするなって言われてにもかかわらずそうしたわけですね。すると翌日まで取っておいた分は、虫が湧いて臭くなり食べられなくなったと書いてあります。このように、日々のパンの問題の解決と、神様の教えに従う信仰生活との調整といいますか、折り合いと言ってもいいかもしれませんけれども、この二つを、私たちがどう調整して折り合いをつけていくかということを考えないとならないんでしょうけれども、この現実の問題と神の教えに従う信仰生活との調整、折り合い、それは最後に安息日、まあ聖日礼拝をめぐって最後、究極の形を取ってくるわけです。毎日、一日分の食べ物だけを人々に与えた神は、安息日、まあ、神を礼拝する聖日の前日だけは、二日分集めることをお許しになったというんですね。まあ、安息日、聖日の前の日に集めたパンは翌日の聖日礼拝の日まで保存されてももう臭くもならず虫も湧かない。私はまあ幼い頃からまあ日曜日は学校が休みであると知っていましたけれども、まあなぜ日曜日が学校休みなのかについてはあんまり深くは考えなかったんですけれども、誠実っていうのは単に、勤めや営業を休んで、遊びに出かける日に食べにあるんではなくて、その日一日をとにかく身も心も休めて心静かに神様に向けるためのものだと、まあ、聖書はっきりとそう言っています。もうこれは神の至れり尽くせりの配慮、すなわち、聖日の前日に集められた二日分は、翌日まで保存しても虫が湧かなかった。それは、私たちが、パンの問題、現実の問題から解放されて、本当に身も心も静かに休める。神に向けるため、体を休めて、神に心を向けるためである。こうした本当に神様の配慮というものは、まあ、パンの問題、食べて、行かなければならない、食べていくという現実の問題の解決と神の教えを守るという信仰生活との、まあ、調和といいますか、 折り合いという形で示されてきました。誠実を、神を礼拝をする日として、その一日を清く守りなさいという神の命令は、こういたずらにこう厳しい、決して厳しいだけのものではなくて、誠実には、本当に身も心もゆっくり休んで、静かに私たちが神様に心を向けられるのは、その日のパンがすでにもう前日にもう備えられているからなんですね。誠実、安息日に礼拝を清く守ることと、そしてその日の経済的な保証は神様がちゃんと、約束をしておられる。だが、いくつもの人生には道があると。この時もまたイスラエルは神の言葉に背いたと。誠実、安息日にも彼らはカゴを持って外に出てパンを集めようとした者たちがたくさんいたんです。その日、マナが天から降らなかったのは当然であると。けれども、背いた者たちに対する神の態度は、ものすごく怒るのかなと思ったら、読み進めていったら、神の態度は驚くほど寛容、寛大であったと。こうして旅人たちはようやく誠実、安息日を守るようになったと。一言お願いしたいと思います。神様、ありがとうございます。その出エジプト記のまた記事を思いながら、本当にイスラエルの民を、あなたたちはまた誰よりも彼らをまたご存知であって、いろんな地上のまた現実の問題の狭間の中で、地上でパンは決して与えられなかったけれども、あなたは天からパンを与えるという不思議な方法をもって、また彼らをまた養い、現実の問題に対してまた行き着きを、現実の問題に対して彼に一つのまた解決を与えるとともに、そこには神様のまた戒めを守るようにという形で、また彼らを一歩一歩導いてくださってありがとうございます。私たちもいろんな問題の渦中の中に置かれていますけれども、あなたがまた天からマナを与えてくださる、天から解決を与えてくださる唯一の解決者であることを信じますから、ありがとうございます。その解決の中に、あなたのまた戒めや教えがくっついているかもしれませんけれども、私たちが同時進行的にまたそれをまた守り進めて、あなた に近くに、今日も、みそば近くに寄り添いながら歩んでいくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。問題にある人たちの中にあなたの解決を与えてください。主が大きなる勝利を与えてください。また荒牧さんも、大変なまた手術後苦しみに、また、この前来られた荒牧さんがありますけれども、主はどうぞ癒しの御手を増し加えて、一日も早く痛みを取り去ってくださいますようにお願いをいたします。その皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。